How is it going? You good? サクズラディオ from シカゴのお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。本日4月18日火曜日もお相手は、
はい、私進行役さえこです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私、今年もジャストフォーラフスやってきました、サク柳川です。ということで、今日はまあ北米で最も権威のあるスタンダップコメディのフェスティバル、はい、ジャストフォーラフスのオーディションショーに出てきたという話をしたいと思います。
はい、
っていうかさ、はい、もっとこれ湧いても良くないですか？
湧いてないんですか？
いや、先週も僕最後言ったよね、これ出ますとチラッと控えめにね、控えめに言ったつもりです、うん、だからかな、リスナーから頑張れっていうメールいつも来てないのおかしいんだよ。めっちゃ待ってて、こう寝る時もな、携帯普通お休みモードにすんねんけど、これもうせんまま、もういつでも受信したら大きい音鳴るように設定して、
どんだけ
待て
る、
間近待ってたんやけど、それにもかかわらず一向になりやしないですよ。やし、当日もな、その僕 SNS に来てねって投稿したんです。誰一人気やしないですよ、この番組のリスナーは。
だってこの番組出てないやん、
これも言うと最後
にピラティ
言う
と、
そうそうね、だからもうね、もう普段ねいい顔してくる日本人たちもいるんですけど、シカゴに誰一人気やしないですよ本当にデーブさんがショーに来た時はみんな来るんですよ、のこのことね、本当に。だからこれもう僕のカリスマと人望が足りないんだな本当にな。まあいいや、もうそんなことでジャストフォーラフスですよ、
はい、
これね、まあもう毎年説明してますけども、うん、毎年毎年夏にね、カナダのモントリオールで開かれるコメディフェスティバルなんですけど、はい、もうこれに出るともうコメディアンの人生が変わると言われている、うん、というかみんな変わってきた、
うん、
1980年代、まあ、83年から開かれてるんだけど、はい、もうね、もう有名な人はみんなここ通ってると言っても過言ではないですから、うん、もう日本の M1 みたいなもんです。
なるほど。
でこれどうやったら出られるかというとですね、うん、まあ、各地域でオーディションショーケースっていうのが開かれるわけ、
はい、
まあ、つまりジャストフォーラフスの出場をかけてお客さんの前でまあショーが行われるわけですよ、
うん、
でアメリカでは15の都市で開催されてるわけ、
う
ん、他にまあカナダでも開催されてるんだけど、でそこにまあ審査員がいるか、もしくはまあその様子をビデオに収めたものを、うん、まあ、後に審査員がチェックするという形 でこれでまあおもろいと思われると、うん、その後に行われる最終オーディションショーっていうのがあって、うん、そこに呼ばれるわけよ、でこれはもうニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴでしかやらないの、いわゆるコメディの大都市、う
ん、なるほど。
で各地域から選ばれたコメディアンが、まあ、大きいコメディクラブでお客さんと審査員の前でそれぞれ6分間のネタを披露するわけですよ、うん、で、まあ、これ先週の金曜日シカゴのラフファクトリーでこれが行われて、うん、私は出てきたっていうことです、
はい、
あのもう僕の場合もこれもう6回目ですから、この最終オーディションが。
そんななるんよね。
そうよ、だから一昨年からついにこう予選とかじゃなく、いきなりもう最終オーディションだけ呼ばれるんだと、メールで、う
ん、ベテランやん、
ベテランですいいよっつってこの日空いてますか、空いてますっていうねえ、の当日もチケットも完売ですよ。
そうでしょうね、だって
320人もパンパンでね、うん、もうだからもうみんな緊張してない、コメディアンもみんな来るから、もう、うん、あの見に、あ、選ばれてない人も見に来るんで、ね、
はいはいはい、
まあまあ僕も6回目やん、
余裕やね、
うん、まあ初心忘れずと言うけどさ、
うん、余裕やね、
もうそうなんですよ、もういろんな準備とかあんねんけど、うん、もうなんかそのバチバチ競っても仕方ないと思ったんですよ、
うん、
っていうのもなんかね、これニューヨーク LA とかいろんな結果を全部踏まえて、
うん、
全部で15人が選ばれて後で発表されるから、
うん、別
にその日のうちに結果なんかもう分からへんし、
うん、
しかもね、その当日その出演するシカゴのコメディアンって別にライバルでもないわけですよ。
あ、じゃあお互い頑張ろうかみたいな感じか。
そうなんよ、戦いちゃうから、
はいはい、はいはいはい、
だしもちろんおもろいことは大前提やけど、うん、それはね、人種とかジェンダーのバランスとかを見て15人が決まるわけやんか、
うん、
だから僕がやるべきことはもうその日その場所にいるお客さんを目いっぱい笑かすこと、
はいはい、
6分間をやりきることやんか。
なるほど。
だからまあいろんな作戦を毎年やってんねんけど、もう今年はもうちょっと自然体でいつも通り行きたいなと思ったから、
うん、
いつものショーと一緒でちょっと昼から飲んでみようっていう作戦にしたんですよ、
うん、
もう昼からもう飲んで、もうちょっとほろ酔いでいくという。
この6年間何飲んでなかったの？
飲んでない、うん、もう飲まずに、もう飲まず食わず、
へ
ー、うん、で行ってたから、うん、もうね、だからまあちょっとこの日シカゴのこの地域で一番古いバーは2世ラウンジっていうのがあるんだけど、うん、
はいはい、
そこちょっと行ってきて、まあ、2世っていう名前からも分かるように、もともと日系2世の方が作ったバーだよね。
そうです。
1951年からあんねんで、
シカゴで一番ね、なんか確か
古いって言ってるな。
そう、古いバーかなんか
ね。そう、まあ、シカゴとかこのリグリービルという地域で一番古いねんて。
あ、そこシカゴで古いって聞いてる、
ね、それはね、あの あれだって、あの怒られたって言ってた。シカゴで一番古いって言ったら、もっとシカゴには古いとこありますって言われて。
あ、そうなんや、うん、
あの最近リグリービルで一番古いバーっていうに
言い換えたんや、うん、あ、自称やったよね、
うん、大事やね、そうよね。ファクトチェックされたから、うん、まあ、そこでなんかそういういろんな歴史とか聞いてたわけですよ、うん、そこら辺の地域実は日系人の人が昔たくさん住んでたんや
とか、
ね、あ、そうなんやとか言ってた、うん、その話がおもろくてさ、一杯のつもりがもうなんかもう興味深すぎて、うん、気づいたらもう8杯ぐらい飲んでて、
まあ、そう安いから、
そうやね、うん、で店入れたらなんかまだ太陽眩しいね、うん、あれこれまずいねと思って、うん、でこれまで夜までね、そのショーまで時間あるからちょっとお昼寝でもしよう思って、うん、お昼寝して舞台上がってきたんですよ、うん、でまあ、まあ結論から言いますよ、
うん、
ウケたねだから僕だもん、もう選手も言ったけどこれ僕だもん、うん、ウケるよそら、はい、ウケるんだよこの番組のね。ヘビーリスナーだったら分かれるけど、このね、まあこの番組で、まあ、初めてジャストホラフスに出ましたって言ったのが2年前の時だけど、
うん、
もうさ、いろいろあんだよ、紆余曲折、こっちだって、うん、その時は3番目の出順やってんな、
はい、
で、まあ、まだ頭にきってないじゃないですか、うん、3番目の正味、うん、でも僕の前にその日初めて見るやつが出てきて、うん、出てたんやけど、
うん、
舞台にループペダル持ち込んで、うん、なんかね、普通マイクで一本喋るだけやのに、なんかその、はい、ドゥッツッドゥッツッドゥッツッタっていうのを自分でなんかこうボイスパーカッションしながらこう舞台の上で音作ってラップする芸を披露してきたんやけど、
なんか言うとたね、
言うたやろ、だからいかんせんそいつがなんか体力不足なのか緊張なのか、なんかハーハーしちゃってでみたいなので、もう何言ってるかわからんくなって、しかもそのハーハーをしてるところをそのまま録音してループしてるから地獄のようなトラックが出来上がってるわけよ。で会場もものすごい空気になって、はい、じゃあ次のコメディアンは佐久柳川って言われて、もうその感じの空気でやってきたんだよね。
ハーハーしながら行ったん
だっけ。いや、おかしいやろなんで会場のグランド整備からせなあかんねんでもまあまあ、でもネタもその年も受けてさ、うん、で見に来てた主催者からも審査員からも、うん、最高だったよって言われて、
うん、
期待して待ってたんよ。それこそ携帯を常にもう鳴るようにして、
はい、
ついぞならなかったよね。ずっともうお休みモードでよかったわ、あんなの全然選ばれずで、去年もう受けましたよ、はい、それこの番組も言って受けたよって、
うん、
でも選ばれず、
うん、
で今年ね受けたよ、僕だもん、
うん、
で主催者からも、でも主催者も構わないでしょ、もう受けたから、
うん、
審査員からもメール来ましたよ、
うん、
でも期待しないって決めて、うん、これ期待してるとヘルシーじゃないから、
はい、
もうすぐ切り替えて、うん、こう忘れる、うん、そして目の前のショーに集中する、
はい、
これも一番やなと思って、
うん、
ならもうね、こっちは他のショーにも出てんねんって、その終わった後も、
うん、
で昨日月曜日やったや、
うん、
これ月曜日、まあ、ラフファクトリーのスタッフとかが主催するショーが、
うん、
まあ、うちの近所のバーであったんよ、
はい、
でこれどんなバーかっていうと、
うん、
とにかく汚いというか汚い、
うん、
分かる、この感覚の違い、汚いと汚い、ちょっと分かるよね。
もうだいぶバーの床
ちゃべっちゃ
べちゃ、うん、べちゃってこう、うん、
そうそうそう、
スティッキーな感じね。
そうです。で、まあ、バス絵なんですよ、
はい、
でしかもここね、ジェフリー・ダーマーとジョン・ウェイン・ゲイシーが行きつけだったバーなんやって。
シリアルキラー？
そうです。説明します。ジェフリー・ダーマーはですね、17人の青少年を殺害して、うん、その後その肉を食べてたという、うん、通称ミルウォーキーの食人鬼、
うん、
食人の鬼と書きます。人を食べる鬼にレテンが入ってます
、はい、
でジョン・ウェイン・ゲイシーはこれピエロに扮して33人の少年を殺したとされる、通称キラークラウンズ、
うん、
これ世界仰天ニュースの世界やん。
そうやね。
そんな人たちが行きつけだったバーっていうところで、やってきたんだけど、これね、うちから一番近いバーなんだよね、ちなみに。
あのとこバーあったやなって感じだもん ね、あれ。
ここら辺の地域にさっきね、日系人の人いっぱい住んでたって言うけど、うん、どえらい人も住んでたっていうねえ、ということで、まあとにかくね、そこのショーは治安が悪いですからまず飲み物はバドワイザーのピッチャーしか受け付けません。
なるほど、
うん、他の頼もう思ったら大将が、うん、あ、もうそういうんじゃねえからっていう、あの顔してきます。
めんどくさいやろな。
そうなんです、うん、だし客もほぼコメディアンやん、ラフファクトリーに出ている。だからもうみんないつものなんかもうネタなんかやったらあかんのよ、
うん、
とにかく実験的なことをやらなあかんわけですよ ね、
なるほどね。
でしかも死ぬほどヤジが飛んでくるわけ。
さっき見せてもらったけど、もう
地獄やろ。もうだから
すごい、
これね、リスナーの皆さんにもちょっと音だけでもちょっとお伝えしたくて、
うん、
これね、音だけちょっとね、お聞きいただきましょうかね、まずその、まあ、こんな感じです、
うん、これ今喋ってるのがこれカメディアンね、歌ってるの。
そうそう、
うるさい周り 放送していいんでしょうか。
こんな感じです。
いいんですでしょうか。放送禁止用語になってる
から。そうなんです。こういうところでなおかつ僕は一番で行ってこいって言われたから一番手で行ってっからループペダル挟んでほしかったよ。むしろこれ一番行ってもうだからもうほんとさジャストフォーラフスからの落ち込みがすごいやん。
そうやね。
それでもう行ってきたんやけどもう分かってんねん。一番手で行く役割としてはもうこのショーの流れを作ることよ、
うん、
でも舞台上がるやん、はい、これもなもうお客さんをいじらなあかんわけよ。もうお客さんというのはコメディアンよ、はい、今日前だぜ言うて今日はどんな夜か分かってるよね、うん、Let's get wild ワイルドに行くぜみたいな、
うん、
ね、昨日シカゴではね深夜にダウンタウンで少年たちが暴れ回って捕まったらしいね。そうだそうだみたいな、
うん、
だけどここで今日白人は捕まらないぜ。なぜってジェフリー・ダマーもジョン・ゲイシーも生き延びたんだ。 Let's get white Let's get white Let's get white ってこれ盛り上がったね。
ワイルドホワイトをかけたん
ですか。そうなんです、うん、白人になろう。そしたら誰も捕まらへんしなぜなら特権が得られるんだっていうのをアジア人が言うっていう、うん、ここがまあ皮肉として使ったわけ、
うん、
でもこの後いろんなジョークを言ってちゃんと煽るんだけど、
うん、
その上でなんかみんなコールアンドレスポンスみたいになるわけよ。そしたらなんかマジな話だけどこれ僕のネタ中にね、
うん、
全然関係ないなんか白人のおばちゃんが入ってきてバーに、
はい、
酒ちょうだいみたいなこれもこんな感じよ。でもう舞台の前をスッて通るわけよ、
うん、
でも完全にベロンベロンやん。でもこれいじらなあかんわけ、うん、みんな何やねんってなって言うから、
うん、
でだからもうこれそのああもうこれアメリカで白人の嫌な女がよくやる行為よなこの割り込みってって言って、
うん、
Why woman why woman why woman って言ったらこれがめちゃめちゃちゃんとになったわけよ。
ケレンって言わなかった
ん
やそこは。
そうみんな、うん、Why woman why woman why woman ってなほなそいつが乗せられてそのちゃんとに合わせて舞台に上がってきて、うん、あろうことが舞台上でいきなりおっぱい出し始めたんよ。
そっちか。私殴られるんかと思ったさくちゃん。
ウィルって全部出し出していやもうだもうあのねマーベラスミセスメイゼルの世界ですよ。もう意味わからんわけやんか。でしかも I'm lesbian って叫んでたけど、うん、もうみんなもうそこで大盛り上がりして、
うん、
もう大体雰囲気分かりましたか、
うん、
リスナーも分かったよねこれ一体
受け狭な感じですよ。
そうなんですよ。だから僕こんなん出るためにアメリカに渡ってきたんちゃうねんと思いながらまあねそいつは5万円ずつで帰っていたから、
うん、
でも本当にねこういうショーに出るとアドリブ力とかほんまにこういろんな経験得られるというかさ、
はいはい、
だか日本のお笑いライブとかさ行くとさもう結構みんなお上品やん日本のお客さん、
うん、
でベロンベロンのお客さんとか相手にしてることないやんか。
そんなヤジ飛ばさるんじゃない日本のそのベロンベロンの人は。そうそうそ
う。あとピッチャーでビール飲みながら見てる人おれへんやん、まあ、ライブハウスとかねミュージシャンとかってあるかもしれないけどだからねそういうとこで揉まれてると意外とこうへこたれへんとかね。だからまあそういうねショーを経験した先に、まあ、ジャスト・フォー・ラフスの、まあ、最初オーディションみたいなこうご褒美があるかなっていうね思いますけどね。受かってないかな期待しちゃおうか。
いやいやいや切り替え切り替えどこ行った
ん
切り替え。
いやあんなショーでも切り替えできんようになるもんね。Let's get wild Let's get wild ということで、今週も行ってみましょう。最初のコーナーです。What's happening America? さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。政治に文化そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えします。ということでさ天気おかしないですか、はい、なんか天気おかしいやろ。
おかしい。
だから先週もずっと記録的にあったかかったやん、
うん、
28度まで上がったやんって、
うん、
ほんでも昨日ね月曜日ですよ一気にマイナスやったやん
雪降っとった
しな、
はいはい、
そんな積もりはせんかったけどさ、
うん
まあ、シカゴって毎年4月に雪降ると言われてるけどね
毎年まあまあ冬まあねあの都市によるけど
ね、
うん、まあまあ降ります
都市によったら毎年ちゃうやんけ
そうだから毎年じゃなくないだって
まあねいろんな人は毎年って言いますけど、うん、まあでも寒暖差があるとね体調管理大変でしょうとか言われるけどさ、
うん、
僕も数年前に決めて体調は管理しない体調放任主義もう子育てとかも2通りある、
うん、
管理主義と自由放任主義みたいな
2つしかないのその
もう2通りしかない
間があるでしょ
うハイブリッドはできない
ハイブリッドないの
なんかね子供4人を東大医学部に行かせた佐藤ママって人が話題になってんねんて
うーん
とにかく12歳までもう iPad を落としませんみたいな
あそう、
うん、もうその点もうこっちはもうねもう体調を自由にさせますから辛い時は辛いよなって言ってベッドに寝かせてあげてますよ、
うん、
これが一番いいこれがもう体を甘やかすことこれが一番ねいいんですけど。
なるほど。
あ、そうそうだ。そうそう。これね、今から3位のニュース紹介しようもてんけどさ、
うん、
ちょっと一通ニュースに関してちょっとメールいただいてるんでちょっとお読みしましょう。
はい。
ラジオネームコポンチさん、サクさんに質問です。毎週3位から1位までのニュースはどのように決めていらっしゃるのですか。数あるニュースの中からどうしてその3つを選んでいるのかがいつも気になっています。またどんなニュースが紹介されるかなと予想して1週間を過ごしていますが3位のニュースは最近当たるようになってきましたということで、まあ、これまあさ順位に関してはもう言うてきてんこれまでもあんまり意味はないと
うん、なんか説明したこと何回かあるよね。
3位2位1位に関しての順位は意味がないと、うん、今のセリーグぐらい順位は関係ないですと、うん、今この放送してる人にまだ阪神は多分1位になってるけど、まあ、あんまり意味はない今の時期はっていうのと一緒なんだけど、まあ3位が一番ね、一応時間かけて特集したいテーマ、議論を呼ぶ、いわゆるディベータブルなもので、2位はまあシカゴ関連のローカルなものとかアメリカの他の話題で、1位がエンタメとかスポーツとかちょっと緩めのニュースも扱うみたいな感じなんやけど、そもそもこの番組なんでニュースを伝えてるかっていうのは言ってこなかったわけよ。
うん、
この機会に言いましょう。
はい、
アメリカで今起こっていることを紹介してるわけなんですけど、うん、この番組で紹介してることは、まあ、アメリカの人が広く知ってる情報なわけやんか、
うん、
まあ、つまりこれね、ジョークになりうるニュースなわけよ。
はい、
言い換えると、まあ、日本のリスナーもこれ分かってたらスタンダップコメディのジョークの理解が、まあ、こう助けになるよという情報なわけですよ。
うん、
だからこれ分かった上で、例えばまあ会話もそうやし、まあ、映画とかさ、テレビとか、あとコメディ見ると見え方が変わるんちゃうかな、そんなことを教える番組あったらええなと思った時に、あ、作ってしまおうと思って作ったわけです。
なるほど。
ということで、だからもうコポンチさんからの質問に答えると、大事だと思うニュースももちろん、まあジョークの題材に誰かがしうる、もしくはカルチャーに大きく展開されうるものを選んでるということなので、じゃああなたの予想は当たるかなということで、今日も、ニュースいってみたいと思います。お願いします。
第3位、映画リトルマーメイド実写版公開間近、黒人アリエルをめぐって議論再燃。今年の夏に公開が予定されているディズニー映画実写版リトルマーメイドのビジュアルアートや上映時間などが発表され、主人公アリエル役を務める黒人女優ハリー・ベイリーの起用をめぐって多くの議論が巻き起こっているとのことです。
ということで、当たったかな、コポンチ。ねえ、本当にね、まあようやくですよね、ようやく。
今なんかずっと前から言われてるやんこれ。
そうやね、
うん、
もうようやくね、リトルマーメイド問題を扱うことができるというか、うん、まあサクズレディオ実は始まったの2019年5月のことやったシーズン1かな、はい、で実は、まあ、そのアリエルを黒人俳優が演じますっていう発表があったのが2019年7月で、
うん、
もうこれからこの番組の歴史と同じぐらいずっとこの議論で続いてるんですよ。
ね、うん、確かに。
でまあちょっと公開まで待とうかなと思ってたんやけど、うん、まあ、その時期にまた大きいニュースがあるかもしれないということで、まあ、今ちょうどまた話題にもなりかけてるので、またやりましょうと。
それ予想外そうと思ったんじゃんの、このコポンチさんのコポンチと思ってわざとこれ持ってたんじゃん、
まあ、まあでもこれ多分当たらないんだよ、うん、こう言ってるやつは絶対当たらないからということでね、やりたいなというふうに思うんですけど、まあこれね、まずキャストの発表がなされたのが2019年の7月なんですよ、
うん、
で、まあ、その後コロナで制作が延期になってでからの、まあ、今回再びようやく公開日が決まったっていう時にまだこれ炎上してるんで、
うん、
まあ、話題性は十分ですよね。
はい、
結局ね、今年の5月26日公開ですから、もういよいよカウントダウンですよね、うん、指折り。
そうやね、
ね、ということで改めて、まあ、ことの経緯丁寧に見ていきたいんですけれども、まあ、まずリトルマーメイドはええよな、もう映画ですよ、
うんうん、
ね、1989年に公開されたディズニーのアニメ映画で、はい、多分ね、僕らの世代バッチリだと思うんですよ、
うん、
ね、90年代前半生まれぐらいまでは、はいはいはい、だからもともとデンマークのハンス・クリスチャン・アンデルセンが原作人魚姫を大幅にアレンジして、うん、マーメイドのアリエルとエリック王子の恋、そして海の下の愉快な仲間たちとの友情を描く、まあ、ミュージカルなんだけど、
はい、
まあ、アンダー・ザ・シーとかさ、
うん、
パール・オブ・ヤ・ワールドとかも本当名曲だらけやん、
うん、
アラン・メンケンという作曲家のもう素晴らしい名曲ですよ、
うん、
で結局この作品からさ、立て続けに、まあ、美女と野獣、アラシン、ライオン・キング、ヘラクレス、ムーラン、ポカホンタス、ノートルダムの鐘とか、本当第二次ディズニー黄金期と呼ばれるね、もうこういう作品群が生まれてますから。
なるほど。
そういう意味でも本当にこうエポックメイキングな作品だったことは間違いないわけなんだけど、うん、2019年の7月3日ディズニーが実写版リトルマーメイドの制作とキャスト発表して、
うん、
主演に黒人女優のハリー・ベイリーの起用っていうのを発表したわけですよ。
はい、
でこれハリー・ベイリーってさ、まあ、あのクロエ&ハリーっていう、まあ、その姉妹ユニットでね、うん、R&B をやって人気 で、まあ、中学の時にねビヨンセのカバーを YouTube に投稿したら本人が見せて、うん、あらいいわねっていうことでデビューした。
そうなんです、本人にサインされます。
まあ、だからそういう時代だよね。
うん、
うん、ということで、まあ、この映画に際してオーディション行った時にも、うん、もう歌で監督の心がっちり掴んでこの役をゲットしたと。
だって歌うまいもん。
そうやねそうやろ、アリエル下手だったらもうしんどいもん俺もなあ。でも、まあ、監督のコメントも出ててですね、うん、まあ、彼女には信じられないほどの強さと情熱、利口さと優しさ、そして喜びがあったんだとも絶賛ですね、手放しにね。うん、でまあ、だから人種っていうのも関係ない以上だっていうふうに、ね、でまあですね、この発表があった日にですね、まあ、このハリーは黒人のアリエルのアニメーション、まあ、イラストをツイッターに投稿して夢が叶ったわと 言ったと、うん、ただこれに対していろんな意見が殺到したということで、ハッシュタグノットマイアリエルっていうのがネット上に溢れたわけですよ。
私のアリエル
ではないと、うん、まあ、具体的にどんな批判あったかっていうのを見ていきますけども、なぜわざわざ原作が白人の作品を黒人俳優に変えてやる必要があるんだとか、これはウォークカルチャーに寄りすぎた判断で行われたキャスティングすぎるんだ、うん、とか、私の子供の頃の思い出を壊さんとってとか、
うん
うん、まあ、まあこれそもそも前提としてなんだけど、まあ、今ハリウッドがダイバーシティに向けて大きく舵を切っているというのはこの番組でも繰り返して強調してきたじゃないですか、うん、でこれまで演者もそして作り手も白人が圧倒的多数だったという、まあ、制度的な不平等を是正するためにも、今後作品賞にノミネートされるには POC と、まあ、People of Color、 Person of Color、 有色人種が作り手にも俳優にもいることという条項が付け加えられましたよね、
はい、
うん、あとは例えばほら有色人種の役を白人俳優が演じると今かなりもう速攻で問題になるじゃないですか。
なりますね。
昔はそれこそブラックフェイスとかイエローフェイスで白人が有色人種の役を演じてきたけど、うん、まあ、それはもう NG なのはもちろんのこと、うん、白人役に役そのものを書き方しまうこともまあかなり批判されるよね。で例えばさ、2017年日本の漫画広角機動隊を原作にしたハリウッド映画、うん、ゴーストインザシェルで、
はいはい、
主演の草薙素子の役を白人女優のスカーレット・ヨハンソンが演じるって発表がなされた時も一瞬で燃えたもんね、
うん、私これ見に行ったけど、うん、あれ、あ、日本人の役やったんやって、私ほんまに途中になるまで分からなかったもん
ね、
うん、
だから、まあ、その時のその批判のその、まあ、
すごい
趣旨としては、うん、要はアジア人俳優の機会を奪ってると。
そうだ、結構あのアジア系アメリカンからの批判がすごかったよ ね、
ね、
この時は、
うん、で、まあ、こういう白人化の流れっていうのは、まあ、ホワイトウォッシュっていう風に呼ばれて、まあ、とりわけ批判的な文脈で使われるんだけど、じゃあ今回のこのブラックマーメイドに関してはじゃあブラックウォッシュだという風に批判されたわけですよ、うん、で、まあ、要は、まあ、ディズニーとにかく最近リベラルで意識的にもうウォークな風潮を押し出していると、でその延長にあるのがこのキャスティングだったんじゃないかということだし、うん、ただですよ、
うん、
この映画の前にもディズニーって例えば1997年の時点でホイットニー・ヒューストンをシンデレラに据えたもうテレビドラマシンデレラっていうのを制作してるわけですよ。
ああそうなんや。
そうで、ちなみにこれ大ヒットしてるし、その時のプリンスはアジア人やったよね、うん、
あら、
そうだから、まあ別にそんな新しいことしてるわけじゃないし、
うんうんうん、
なおかつ2017年ミュージカルリトル・マーメイドの、まあ、アリエル役には日系人の女優ダナ・ヒューイを抜擢して全米ツアーしてるから、
うん、
別にすごく新しい試みだったってわけではないわけですよ、
うん、
でさっきさ、まあ、原作に忠実にすべきだっていう批判が出たって言うんだけど、
うん、
そもそもね1989年のアニメ版リトル・マーメイドすらさ、うん、デンマークを舞台にするアンデルセンの人魚姫とはもうほど遠いわけよ、
うん、
まずディズニーアニメってあの海はあれカリブ海やから、
ああそう、
デンマークの海じゃないんですよ。
ダ
ダダダッタンタタンタンタンですよ、
ね、
カリプソですよ、ね、あのリズム、アンダーザシーは。だしセバスチャンが喋る英語も、うん、アメリカ人が聞くとあれトリニダードトバゴなまりなわけですよ。
へ、
うん、そうだからもうカリブの海の中で展開されてるお話だし、
うん、
だから例えば東京ディズニーシーにある、まあ、レストランがあるんだけど、
うん、
セバスチャンズカリプソキッチンっていうのよ、
うん、
セバスチャンが満面の笑みでロゴに映って、
うん、
のもうレストランがあんねんけど、
うん、
後ろでなんかシーフードが提供されるのちょっと怖いんだよね。
なんで？
いや自分の家族をなんか料理してるみたいや。
あ、なるほどね。
なんかちょっとダークなんだよね。そうで、ちなみにしかもそのアンデルセンの人魚姫では最後ですね、うん、王子と一緒になるためにもう人魚がもう自己犠牲の精神でもって泡になって消えていくから、
うん、
もうでもねディズニーアニメではハッピーエンドですから。
それ知らなかったよ ね。ディズニーの方ハッピーなんよね。
そうなんですよ。だからもうね、だから原作の方ではもうかなり悲恋を遂げると。
そうですね、
うん、というところですからね。まだそういう中で原作とはもうそのアニメの時点でだいぶ脚色されてるんですよっていうことはまあ一個知っとけばいいのかなと思うんだけど、まあそんな感じで、まあ撮影に入ろうかなっていう実写版の制作動き出した時にコロナがやってきたわけですよ。でも制作の延期をせざるを得なくなって、もうちょっとみんなも忘れてたわけですよね。
はいはい。
そんな中去年の9月、実写版リトルマーメイドの予告編動画が YouTube にアップされると、これまた物議が、ね、起こりまして、
うん、
3年ぶり2度目の炎上ですよ、
うん、
その YouTube に上がったらさ、もう良くないねボタンみたいなって、あのあれが1日で1500万ついたんて。すごいで、だから、まあ、それだけ注目はされてたわけだよな、うん、ただ一方でこの予告編をね見た小さい黒人の女の子のリアクション動画が、
うん、
もうこれ SNS で拡散されたんですよ、
うん、
まあ、言うたら お母さんにこれ見てごらんなさいって、 どんなマーメイドって言われて、うん、その子がね予告編を見るねんけど、うん、もう本当にね目をキラッキラ輝かして、はいはい、心から感動しているっていう表情で、うん、ママこのアリエル私みたいって言うのよ、うん、でこれが感動的だという文脈で拡散したと。
これ流行ったよね。なんていうのこうあの、うん、子供を結局なんやかん言うとの大人だと、子供は純粋に見てた、うん、そのこれの後に続いて白人の子供が見てて、うん、このアリエルどう思うっつったら、すごく可愛いアリエルだと思うってこう人種を子供は言わないよっていうので、
そうですよね。
そうすごい流行ったよね。
そうなんですよ。まあ、ただその黒人の猫がこういうふうに自分と同じ属性の登場人物が作品に登場して、うん、そこに感情移入していくっていうことが大事なんだっていう考え方のことを、まあ、リプレゼンテーションマターズですよ。リプレゼンテーションマターズ、うん、まあ、もっと簡単に言うと、まあ、自分と同じ境遇やったりとか、まあ、そういう属性のロールモデルの存在って大事だよね、その描き方ってすごい大事だよねっていう感じですよね、
うん、
でもこれも今回多くの専門家が重要性を改めて指摘してて、でさ先月アカデミー賞の授賞式あって、
はいはい、
であれでまた改めて予告編を流したんですよ、
うん、
また炎上しました3回目、うん、半年ぶりに炎上して、
うん、
であとは例えば、最近だとパリのディズニーが発表したんやけど、パレードとかでさ、まあ、アリエル出てくるやんか、
はいはい、
でそのキャストとしてこの映画の、アリエルの実写版アリエルのような、キャストを募集しますっていう要項を出したのよ。
うん、
でそれは別に人種には言及してないんだけど、
うん、
まあ、要はその歌が上手くてこの芯が強くて賢くてみたいなことを書いてんねんけど、
はいはい、
でもそれって結局じゃあ、有色人種をキャスティングしてるのみたいなこうまた物議ができたわけですよね、
うん
うん、で面白いのはこれ日本の SNS とか見とっても日本でもかなり物議を醸してるなというか、
うん、
例えばね、その一寸法師とか浦島太郎は白人とか黒人が演じないだろう、日本人がやるべきだろうみたいなね。
あ、なるほどね、
うん、で原作はこっちなんだからみたいなあるんだけど、結構面白いのがそういう黒人アリエルに反対派の人たちがいわゆるアメリカの白人側の意見と重なる点が非常に面白いというか、うん、まあ、これいろんな見方があると思うんだけど、
うん、
まあ、日本のねそのエンタメの歴史を見ていくとですよ、まあ、これまで本当に白人文化を崇高なものとしてそこへの同型を持ちながら文化を発展させてきた歴史っていうのがあるわけですよ、
うん、
で、まあ、さっきの自分と同じ属性の人がスクリーンにいることへの感動っていうものを、まあ、黒人という同じ有色人種に対しては持ち得なかったわけですよこれまで、
う
ん、歴史的にはね。
そ
ういうばかりか、まあ、アジア系アメリカ人すら持たへんという、
うん、
だってさ、さっきねそのミュージカル版にアリエルとしてキャスティングされたのはダナ・ヒューイっていう日系人の女優さんですよ、
うん、
だけどそれのニュースすら別に話題にならへんし、
うん、
そこがあ日系のアリエルに同じ属性のアリエルだっていう風になってないでしょ、
うん
うん、でも日本の芸能賞本当見てみても、じゃあ戦後だけでもですよ、ハーフといういわゆる西洋と日本の狭間にいるいわば他者っていうものを作り上げることで、そこにセクシーさだったりとか日本人にはリズム感を持ってるとか、あとはもう常識が欠落してるっていうステレオタイプ像を当てはめてきたわけですよ、
うん、
例えばまあ鍋プロで古くはねもう売り出されもう全員ハーフっていう設定で売り出されたゴールデンハーフっていうユニットがあんねんけど、
はい、
もうセクシーお色気路線なんやけど、もうとにかくタメ口で敬語が使えへんっていう像のおそらく元祖ですよ、
うん、
とかもうそういう像を体現してきたし、あとまあバンドで言ってもゴールデンカップスっていうグループサウンズ時代のバンドはもう全員ハーフでいけみたいな設定だったわけよ、
うん、
当初で、その代わり日本人にないグループあるねみたいな、
あ、なるほど
ね、っていう像をまとってたわけですよ、
うん、
いずれにせよとにかく白人への憧れっていうのが本当に多くの場面で見て取れると、
うん、
対してでアジア人に対しての共感ってほぼないやん。
だって日本ほらアジア人しかおらへんやん。アジア人しかつかでも日本人がほら、ね、90何パーセントってもう、
ね、
多民族国家じゃないから
っていうところで、だからなんか むしろ無自覚で無意識な差別意識っていうのがあるんじゃないのかなと思うんですよ、
うん、
だ今ねこれ聞いてるリスナーもね、今じゃああなたは自分をアジア人だと思いますかって聞かれたらなんて答えるかな、
日本にいる人にね、
うん
うん、
あんまそういう感覚で日本だと生きてないことないと思って、
日本人なんじゃない、
ね、だ僕もそのアジア人だという意識ってなかったよね、
うん、私もなかった。
でそれが悪いと言うてるのではなくて、
うんうん、
だそれを特に痛烈に感じたのはさ、映画クレイジーリッチエイジアンズを見た時なんですよ、
うん、
でこの映画って2018年公開のラブコメなんやけど、
はい、
まあ、制作陣もキャストも全員アジア人という、うん、まあ、作品だったのよ、
うん、
でもう興行的にもものすごいもうヒットして、2億ドル以上叩き出したし、アメリカで初週からもうずっと1位だったわけですね、うん、週末興行収入が一発目から1位取ったと。でもうハリウッドにねおいてアジア系の 俳優とかが少ないっていうのをね憂慮したアジア系の実業家たちが、しかもこれシンガポールとかマレーシアとか中国とか香港とかね韓国とか、そのアジア系全体の実業家たちがハッシュタグゴールドオープニングと呼ばれるキャンペーンを SNS で展開して支援を募ったんよ。こういうお金を用いて各地でプレミア無料上映会みたいなのをやって、それがニュースで流れたっていうのが、まあ結果的に大きな宣伝としても機能したんやけど、その時になんかね、ニュースの中で僕が見たのは、詰めかけたアジア人のお客さんが、これ自分と同じ、まあ、同胞のね俳優たちが大画面で輝く様子にこうすごく興奮したっていうニュースだったんですよ。だから要はさ、で、まあ、クレイジーリッチエイジアンズって別にこう、ね、中国系マレー系韓国系そこそいろんなアジアの人たちが出てるわけ、だからパンアジアとしてアジア全体として打ち出された映画をパンアジアの実業家たちが積極的にサポートして、アメリカ国内のアジア人コミュニティ全体で享受したっていう構図がすごく興味深いなと思って、
なんかアメリカならではだよね。アメリカ人ってこうアジア人こう中国系韓国系とかじゃなくて、アジア人、まあ、マイノリティやからさアジア人、こうアジア人だけで結構こうほら、
そうそう、
ね、まあ、意識は、ね、
パンラテンっていうのももちろんあったし、
あるあるある、
その中で、まあ、今回のこのクレイジーリッチエイジアンズっていうものは、まあ、アジア人のアジア人によるアジア人のための映画がちゃんと計画通り思惑通りメインストリームの白人層にもクロスオーバーして受け入れられたということだと思うんですよ、で、じゃあ一方日本で公開された時にタイトル、まあ、現代クレイジーリッチエイジアンズなんですけど、俺たちアジア人のっていうエイジアンズの箇所が削除されて、クレイジーリッチっていう題でこう公開されたのって非常にこれ示唆に富むんですよ、ね、だから俺たちの同胞がついにあのスクリーンで輝くんだっていうその文脈って別にさアジア人意識が薄いと成立せえへんやん、
いらんよね日本やったら、
そうやね、だからマーケティング的にもいらへんから削除したんですよ。だからこのユナイトされたアジア系っていうアイデンティティを日本でこれ意図的に剥奪して、こうアメリカ発スタイリッシュなラブコメとして宣伝したっていうことが、
人種をあえて言わないってことね。
そうそう、だってさワーナーの公式サイトの紹介欄読みますよ、全米3週連続1位、クレイジーにゴージャスに女同士のバトルを勝ち抜け、全世界の女子が共感する現代のシンデレラストーリー、私の彼はスーパーセレブ、愛してるだけじゃダメみたいっていうね、
なかなかキャッチーじゃないですか
ね、だからもうそのアジアっていうのは関係ないっていうことになってるよね。
そうやね、
まるっきりもうそこは文脈カットっていうところでね、だからまあ日本のなんかこういう感覚っておそらく世界に出て暮らしてみんな分かれへんことやろうなと思う、それもマイノリティとして、
ね、そうやね、そうやね、
だからまあみんなもそういう感覚を身につけなあかんでとかいうことじゃなく、少なくとも、まあ、世界にいてる人、まあ、アメリカの人とかはそういう感覚持ってる人もおるんだよっていうのを知っとくのはまあ損ではないしな、
そうやね、
対話になるっていうことだと思うので、だからさ、まあそういう議論とかこういうのを踏まえての、さっきのあのバスでのところでの Let's get white! Let's get white! の上わけですよ、
はいはい、
だからそういうのわからないままなんか他国のコメディとか見て、なんかこうなんか分かんないなとか笑えないなと思ってもそれいいよね別に。
だってそれは文化的に違う、そうそう、私もだってアメリカ来た時もうスタンドアップなんてなんてしょうもないも
うそうやで
と思ったもん、人種をさ、
さっきのあの僕が流したあの下ネタは本当しょうもないから、
あれはね、ちょっと放送禁止でしょあれ。
そうそうそう、もうね、だからまあでも確かに自分と同じような人が大きいスクリーンに輝いてるっていうのは実はかなり勇気になるっていうのが特にアメリカの中でやっぱ多くの人が持ってる意見で、今回もね、そのまあリトルマーメイドの実写版に際してですよ、バージニア州の黒人地区の子どものスイミング教室が、この劇場公開ね、子どもたちみんなを映画館に連れていくための費用をクラウドファンディングで募りますってやったんて、今1万ドルが集まっとって、その寄付を寄せた白人の女性がコメント残してねんけど、リトルマーメイドが初めて公開された時、私は9歳の女の子でした。そしてあの映画をどれほど好きだったか覚えてます。なぜなら赤毛で青い目をしたアリエルが私みたいだと思ったからです。今世界中の小さな黒人の女の子たちが自分のようなアリエルを見る機会を得て、私はとても嬉しいです。映画を見るのが待ち遠しいですし、ハリー・ベイリーは見た目も声も素晴らしいと思います。ね、まあこれが全部象徴してるよな、まあでもこういういいコメントの後に僕ちょっと思ったんやけど、まあ、ほんまにね、もし黒人の役は黒人俳優が演じて、アジア人の役はアジア人俳優が演じましょうっていう流れがあんにやったら、オーディションにさ、ほんまの半魚人女優が来たらもうそいつで決まりやんな。 もう半魚人ですと、もうずっと水と陸を行き来して陸に行きたくて、
そやね、
生きてましたって人来たら一番アリエル演じられ
る。そんなん言うたらゴジラだって人間やったらあかんやんな。もう
は
あの
ゴジラはあれ
怪人がこ怪人じゃないな、
そうだから怪獣が来たら
怪獣が来なあかんや、うん、反怪獣が来たら雇われるってことやろ。
そういうことですよ、うん、反怪獣か全怪獣ねゴジラ、
う
ん、
そうか、そう
全怪獣が来たら全怪獣
そうやね、全怪獣やなあれは。
そう、うん、あれまたあれやろ、特撮系のやつだからまた違うかもしれんけどな。
そうかな。
そう、うん、だからとにかく探せばおんねん半魚人も。それこそ世界仰天ニュースで、
まあなんか深海におりそうよね。
そうやね、
うん、
だから鶴瓶師匠が探してくれたらええね。
そうな、
うん、ということでね、次のニュースいきたいと思います。
第2位、訪問先を間違えた黒人少年を銃撃した白人男性を訴追。13日、ミズーリ州のカンザスシティで訪問先を間違えて呼び鈴を鳴らした16歳の黒人少年を銃撃したとして12日、地元検察は白人男性を第1級暴行罪と武装犯罪行為で訴追したとのことです。
おいっていうニュースですけどね、まあ一瞬これね、日本の人やったら、まあ、この番組にも紹介しましたけど、1992年ルイジアナ州バトンルージュの留学生殺害事件を思い出すよね。あの留学生銃殺事件、
あのハットリ君、ハロウィンと、ハロウィン、
そうそう、ね、フリーズプリーズの、
はいはいはい、
ねえ、ありましたけど、30年を迎えた去年特集しましたけど、まあ、今回の事件の舞台となったのは、まあ、カンザスシティなんですよね、
うん、
黒人少年のラルフ・ヤールさん16歳がですね、まあ、要は両親に頼まれて双子の弟を友達の家に迎えに行ってくれって言われたんだけど、
うん、
まあ、ちょっと住所間違ってしまったんやって、はい、で、まあ、違う人の家をコンコンってやったんだけど、こうね、家主が結局そこに発砲してきたと。
ありえないよね、うん、なんていうかピンポン押して発砲されたらさ、もう何もできんやん。
そうやねドドドドドンとかやったんかな、分からんけど、
まあ、ドア開けようとしたんかな、ガチャガチャって
ね。でこの打った被告はですね、アンドリュー・レスター被告、84歳ですよ、
うん、
頭と腕一発ずつ打ったということなんですけど、まあでも本当ね、幸いですよ、あのこのヤールさんは一命を取り留めて、もう病院退院してるということでね、今自宅で回復に努めているということなんですけれども、でこれね、今回ただのその銃撃事件じゃないというふうに世間を見ていて、
うん、
この事件には人種的な要素があるんじゃないかということなんですよね、うん、これそのまず、家を間違えて行ってしまった少年、これ黒人少年なんですけど、
うん、
逆に撃った84歳のおじいちゃん、これ白人なんよな、
うん、
だからこれここにその何かしらの人種的なこの要素があったんじゃないかということが、まあ、言われていて、ただこれね、うん、この訴追の内容としては憎悪犯罪にはなってないわけですよ。
うーん、
つまりヘイトスピーチとはなってない、うん、あと訴状にも人種的偏見があった疑いについても記載はないだけど、やっぱ人々はそこをまあ思ったりする、ね、偏見があったんじゃないかとか、じゃあこれが白人だったら撃たれてたのかとかもみんな言うわけですよ、
うん
うん、でまあここのさ、まあ、ミズーリのクレイグのトンプソン検察官のコメントですけど、記者会見の中で、我々は法律を執行し法律に従う、これが私からこの地域の人々のメッセージだというふうに述べたということで、うん、出自や外見、経済力は無関係だと。
そりゃそうですよ、
ね、ということを改めて強調したんだけども、まあ、このレスター被告を、ね、拘束して尋問したけど、その後に釈放したことに対して、市内では抗議運動が起こったと、
うん
うん、つまりその黒人の命が攻撃されている、立ち上がれ反撃せよということですよね。
うん、
で、まあ、今日、まあ、火曜日ですけども、このヤール君の、通う学校では生徒たちがですね、ウォークアウトして教室を授業中に出て、平和のための行進マーチをしたということですね。で、まあ、このヤールさん側のね、弁護士は、いや誰かがね、家ノックしてきたからっつって、その撃つっていうのはあかんやろっていう、これ相手を撃つ正当な理由にはならへんよってことを述べたと。まあ、さっさやんな。
まあ、うん、そうそう、だってドア開けてガチャってこう中に入ってきたわけでもないからね。
いやし、2人の間別に会話はしてないらしいねんな。
あ、じゃあダメですよ、
ね、そうだけど、なんかこうね、家の中でガサガサと音がするのを聞いて、まあ、その後にドアが開いたという話をしていると、
うん
うん、だからもう戻ってくんなって言われた直後に撃たれたらしいよ。この辺りにはもう二度と近寄るなって言われてね。
あ、そう、
うん、ということなんですけれどもね、まあ、だから、まあ、ミズーリ州の一応こう住民にはですね、検察側の見解としては、自分の身が危険にさらされていると合理的に不安に思った場合、武器を使用する権利があるんだということらしいんですよ。ただまあね、じゃあそれが合理的って何なんだっていうところとかもあると思うし、ということでね、まあ これ全米規模の本当ニュースになっていて、弁護団によるとこれジョー・バイデン大統領がですね、ヤールさん一家に電話かけて20分話をしたと。
うん、
治ったらホワイトハウス来るよね、会おうね。
いや、言ってあげて、逆にそんな回復したらって、
ね、ホワイトハウスで待ってるよ
って言ってあげてください
ですからね。でも、まあ、ね、ここにもこうやって人種が絡むっていうのはね、思いますよね。だからそう思うとさっきのね、そのアリエルの論争もまたこう違って見えてくるんじゃないかなということはね、あるし、それぐらいやっぱりこう、まあ、その社会におけるいわゆるそのまあ、辿った歴史、それから今の立場っていうのが、またあと社会からの見え方っていうのが違うっていう不平等があるんだよってことなんですよね。ということで、次のニュースいきましょう。
第1位、トランスジェンダーのインフルエンサーとコラボしたバドライトへの不買運動が発生。トランスジェンダーでインフルエンサーのディラン・マルベイニがバドライトやナイキなどとコラボしたことをきっかけに、保守派を中心に同ブランドの不買運動が展開されているとのことです、
というニュースですけどね、
うん。
まあ、あのこのディラン・マルベイニ、まあ、26歳のインフルエンサーなんですけど、
はい、
まあ、こう自分のねこうジェンダーについて語る TikTok 動画で人気なんだって、
うんうん、
で、ね、あのバドライトとかナイキとコラボしたマーケティングも行ってるんだけど、それが今ちょっとこう物議を醸しているというニュースですが、うん、元この人ミュージカル俳優なんやけど、まあ、そのコロナの時期あたりに TikTok アカウントを作って、
はいはい、
もう自分はトランスジェンダーですということを公表したわけですよ、うん、で、まあ女の子になって何日目みたいなこう切り口でこうポジティブにねその自分のジェンダーについて語る動画シリーズが人気になって、うん、今1000万人以上のフォロワーがいると、
はい、
だからまあインフルエンサーとして複数の企業と提携してメディア露出をしてるんだって、うん、なんだけど、まあ、ネット上で保守派からの反発を生んできたわけですよね、うん、で、まあ、4月1日にまあ、トランスジェンダー公表1周年ってことでバドライト、ね、あるやんビール
ビールですね、
そうそう、はい、から自分の顔をデザインした缶を送られたってことを明かした上で、うん、そのバスケットの大会のマーチマッドネスに関連して約1万5000ドルが当たるキャンペーンですって告知を行ったら、
はい、
もうソーシャルメディア上でもう保守派からの批判が殺到したと、
うん、
ね、もう保守派のもう兄貴キッドロックはですねバドライトの缶を銃で撃ち抜いてあのこんなビールはもう飲まねえぜっていう声明を出したと、
うん、
いうことなんですよね、うん、で、まあ、今回それこそもグースアイランドもやってるアンハイザーブッシュインベブですよ、あのバドライトは、
うん、
まあ、その、ね、ことについて説明をして、もう今回のコラボっていうのは、まあ、マルベイニーはねこの我が社が提携する数百人のインフルエンサーの一人に過ぎないと、私もそれだったわけですよ去年まで、
はい、
私もだからマルベイニーですよ去年まではね。で、そういうことで、まあ、まあ、この騒動に直接、まあ、言及したということなんですけど、
うん、
ね、あとナイキとのコラボをマルベイニーが発表して、これスポブラとレギンスを着用した姿をインスタに上げたんて、
はい、
あんなまたこれソーシャルメディアが燃えまして、
うん、
誰が今度これに過密できたかというとですね、元オリンピアンですね、
うん、
イギリスの競泳選手シャロン・デイビーズがですね、私はナイキに失望したわと、ボイコットしましょうって、
うん
うん、あとは、まあ、自分もトランスジェンダーの女性であるね、それこそオリンピアンケイトリン・ジェンナーですよ、
うん、
ナイキ何してんだっていう批判をしたと、
うん、
でこの2人に共通するのはどういうことかというと、要はその元スポーツ選手の立場から、
うん、
そのトランス女性の競技参入をこう反対してる人たちです。
うん、なるほど、
これは番組でも言ってきましたけど、これ今スポーツ界で非常に問題になってるわけですよ、
うん
うん、じゃあ、まあテストステロンをどうするかって問題もあるけども、じゃあ元男性で女性になりました、それがその女性の大会に出て行っていいんですかっていうのをめぐって反対してる人たちがこのナイキとのコラボに反対したわけですよ、
うん、
っていうことですよね。で、まあナイキもさ、まあおそらくこのことを受けてのまあコメントなんだろうね、優しくインクルーシブに行こうよっていうコメントを呼びかけて、ヘイトスピーチをやめましょうねみたいなことを言ってると、いうことですね。まあだけど面白いのはね、この保守派はまあバドライトのボイコット試みてんねんけど、これがなんかいろいろねネットで話題になってるみたいで、なんか例えばバドライトを今から捨てますっていう動画とか 構上げてんねんで、うん、でもまあもう捨てるっていう時点で買ってるから金払ってるけどね、アンハイザーにっていうとことか
貢献してるよ言うて、
そうそう、あと、うん、俺はもうバードライトなんて一緒飲まねえよ、うん、クワーズライト、ライバル会社のクワーズライトにするぜっつってクワーズを買う動画とか上げてんねんけど、うん、もうこれね、まあ、モルソンクワーズってもう以前から LGBTQ の、 あの団体ずっと支援してますからあのデンバープライドのスポンサーでもありますから、プライドパーティーね、
どの道サポーターということで、
そうなんです、その人は。そうそうそう、っていうところでね、あるんですけども、本当でも結構シリアスな問題として、まあ、今、アメリカ自由人権協会によるとですよ、この2023年に、まあ、いろんな州、50州で提出された反トランス法案って、実は451件もあって、去年の2倍なんだって。
そう
で、まあ例えば内容的に見ると、要はトランスジェンダーの若者に対する性別適合ケアを禁じますとか、あと、まあ、これフロリダでもそうだけど、学校におけるジェンダーセクシャリティ関連の教育制限しますっていうところとか、うん、だからまあそういうので、これはもちろん宗教と関わる部分でもあるんだけど、
はい、
で、まあ、ちなみにマルフェイに、まあ、さっきの話じゃないけど、バイデンがホワイトハウスにもう一回呼んでます。女の子になって222日目に、バイデンが呼んでるから、
そっか、バイデン好きやね、
バイデン、
ね、
みんなホワイトハウスに呼ぶからと、うん、いうことでね、まあ、だからそういうふうに、まあ、バイデンももちろん、こういう今いろんな州でできている法案、反トランス法案というものはこれは倫理に反するという見解を改めて示しているということでございました、うん、ね、ということで、ここから私は極めて個人的に1週間振り返る、サークスウィークリーアップデート幕開のお話、全略シカゴリのコーナーでございますということなんですが、
はい、
まあ、せっかくちょっとさ、今日ディズニーの話したじゃないですか、うん、まあね、今日繋がってない、全部ディズニーもそうやしさ、はい、なんかこうそこにおける、まあ、もうジェンダーももちろんそうやし、うん、多分ディズニージェンダーの問題がね、きっとこれから議論いろいろ起こってくると思うし、
はい、
でさっきあの銃撃のところで言ったら、もう人種も絡んでるしっていうところで、アメリカらしいニュースかなと思ったんですけど、うん、ディズニーのことをちょっといろいろ調べててふと思いついたんだけどさ、
はい、
あのハクナマタタってあるやん、ライオンキングのな、
うん、
No Worries ってね、ハクナマタタってさ、はい、うん、佐久柳川と陰踏んでんだよね。佐久柳川と白菜マタタはライムだったっていうことに気づいて、それをあのラフファクトリーの音響のやつに言ってたのよ、
うん、
そしたらこの前のジャストフォーラフスのウォークアップソング、うん、つまり舞台上がる時の曲が、
うん、
白菜マタタになってた。白菜マタタ、白菜マタタ、
英語読みしたらならんよね、日本語読みやったらさ、柳川はなるからさ、白、う
ん、でもみんな言ったら、あ、確かにみたいになってたから、なるねんって、
なるかな、
そうだね、うん、だからもう僕はもうだから白菜マタタで行くから、これから、今までシティポップかけられてたから、そこはもうとりあえず卒業してエルトン・ジョンになったということで、 ね、
ね、
これみんな覚えてくださいということでね、今週のサクズウィークリーアップデート幕開の話、全略シカゴよりのコーナーはフィロソフィーでございました。さあ、ここで番組お聴きの皆様にお願いです。サクズレディオフロムシカゴでは番組をご支援していただける方々を随時募集しております。世界中でポッドキャストをお聴きいただけるこの番組には皆様のお力が必要です。シカゴからアメリカの今を継続的に発信できるお力添えいただける方々、企業様などいらっしゃいましたら、サックスレディオ @gmail.com までご連絡を。ベンマアカウントやペイパルでのご参加も可能になりました。ポッドキャストの概要ページのこちらからのアドレスに、お願いいたします。どのような形でも構いません、皆様のご協力が必要です。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、次のコーナーに行ってみましょう。サックスウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
ということでね、さあちょっとこれはですね、今私の状況をちょっと、まあ、反映しているとか、今ね、この今日番組を、まあ、大体いつも朝起きて8時間ぐらいかけて書くねんけど、すごくこう感じながら書いてたことなので、ちょっとその単語をちょっと教えましょう、うん、ペットピーブ、ペットピーブ、ペットピーブ、これね、イライラさせる要因っていうことですね、
うん、
あなたのペットピーブは何って言われたら、あ、そうやね、僕最近、僕なんかイラついてることはこれ誰みたいなことで言うわけですよ、
うん、
まあ、例えばさ、なんかこうシンプルなやつだけどさ、あのペンのカチカチカチカチカチカチって音あるやん、
はいはいはいはい、
めっちゃ腹立つなみたいなのとか、ね、あったりするし、
うん、
あともうあのなんだろう、パスワードもいろんなアプリもう分からへんみたいな、いろんなパスワード要求されるけど、もうどれがどれか分からへんみたいなとか、
まあ、でもペッピーブって結構なんかこう外部的要因が多いけどね、
そうなんです、
うん、
そこなんです 私のこれなんていうんですか、斜め向かいの隣、まあアパートの住人がですね、今これ収録してるのは大体まあ夜の8時ぐらいなんだけど、うん、朝の8時からずっと窓を開けて爆音でわけわかんないトラックを流してるんです、ループペダルでこれなんなんこの曲、
今日はすごいなこれね、
すごいよな、うん、ずっとこれ、しかもこれだから寝てんのかもう外出してんのかも分からないけど、ずっと本当なんていうの、ゲーム音楽なんか分からないけど、そのね、もうそのリフがもう6秒ぐらいなんでね、それが止まってまたずっとそれループすんのよ、
うん、
ほんま頭おかしなんだよ、
これどうしたの、なんか再起動して勝手に立ち上がって勝手にプレイしてるって感じよね、多分家おらんくってさ
のかな、じゃないとだってこいつもさ心おかしなるやん、こんなんここに、
うん、だから家おらんと思うんだけど、
迷惑の話ですよでさ、だから窓は開けられへんからさ、暑いね部屋が、
いやクーラー入れましょう、
違うね、あそう、それな、このアパートがこの前メール来て、うん、めちゃめちゃ暑かったって言ったやん、
うん、
でもなんかずっと暖房が出とったよ、まあ、このビル全体でセントラルヒーティングしてるから、
はいはい、
全部暖房が出てますと、
うん、
でもうほんと30度とかな、もう迫る勢いのように暖房でさ、もうしんどいやん、
うん、
だけどそういうメール、あの住人の方からたくさんご意見いただきましたが、
はい、
我がビルは、うん、冷房に一度するともう暖房に戻せません、ただ3日後、寒波がやってきて0度になります、 そのため我がビルは、このまま暖房で行くことを決意しました、 Thank you for your patience、 あなたの、我慢強さに感謝しますありがとう言われても、
あそう、もう
マジでびっくりして、だから窓を開けるとあいつの音が聞こえるし、
もうさ慣れるんちゃう、ほらあのこっちでさ電車のそばとかに住んでる人ってさ慣れるって言うやん、住んどったら
もう音は無理やな、もうだから音
慣れるって
音じゃないや温度は無理やな、もうだどっち
を取るかな、いやだから、うん、だから音は慣れるから窓開けよ、
この曲マジで届けたいな、
多分これ朝からずっとかかってるって言ってたやん、だからこれ今晩ずっと我慢して聞いたら明日多分ぐっすり寝れるよ、
そやんな、
うん、あと12時間耐えよう、そしたら大丈夫よ、
ノイズキャンセリングのなやつ欲しいなということでねこのイラつかせるものペットピーブいきましょう、 Repeat after me ペットピーブペットピーブ、さあそれでは次のコーナーです、 Ask サク、
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています、ご質問からお悩みご感想など何でも構いません、ラジオネームを書きの上サクズレイディオ at gmail.com サクズレイディオ at gmail.com SAKUSRADIO at gmail.com までお送りください、
はい、ということでですね今日1通だけ、来ていたので、ご紹介したいなと思います、ラジオネームモーニングは青汁でさん、サクさんサイコさんこんにちは、いつも楽しく聞いています、今日は初めて質問します、僕はサンドの飯よりマリファナが好きなんですが、お二人がサンドの飯より好きなものは何ですか、ということで、この番組では毎週リスナーの皆様サクラテスの皆様からのお便りを募集しております、宛先はサクズレイディオ at gmail.com ということで、私サクヤラガはインスタグラムや YouTube 公式サイトなどでも随時情報発信しております、お聞きの方々はインスタグラムのサクヤナガワ、そして YouTube もサクヤナガワ公式チャンネルをフォローしてください。そして今お聞きのサクズレイディオ、もしお気に召した方々いらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェア、告知をお願いいたします。口コミでこのラジオの魅力が広まると、非常に私どもも嬉しく思います。ということで、ね、うん、これ今さ、18日やけどさ、4月20日はね、マリファナのね日ですからね、420っていう日ですからね、来週街がどんな感じになってたかっていうのをね、モーニングは青汁でさんにもね教えたいなというふうに思いますということでねやっぱ1通しか来てないとこんなにしんどいんだねっていうところでね、皆さんどしどし、お送りくださいということで、改めましてまた来週お会いいたさっきやなが
最高でした、バイバイ、はい。